マタイの福音書の第17章の最後の部分になります。18章も少し入りたいなと思ったんですけれども、準備をしているうちに、もうここの箇所だけで今日はいっぱいいっぱいだろうなと思いまして、最後の部分だけ、17章の最後の部分までにしたいと思います。先週のところを少し振り返りたいんですけれども、先週は、どういうことをお話ししたかというと、山を動かす信仰を持ちましょうという、そういうメッセージをいたしました。イエス様が高い山から、ペテロとヤコブとヨハネを伴って降りてきました。で、山から降りてきたイエス様の前にあったその光景は不信仰の光景だったんです。弟子たちの不信仰、そして律法学者たちの不信仰、そして父親の不信仰、そして悪霊の働き、そういったものを見られたイエス様は本当にがっかりされ、落胆され、怒られ、そして弟子たちに、あなたたちの信仰が薄いからだというふうに叱責をされていかれるわけです。私たちはですね、どうして自分たちに悪霊が追い出せなかったかといって、そっとですね、イエス様のところに質問しに行ったというのところにですね、そういう状況が表されているんじゃないかなと思うわけですね。そして山から戻ってこられたイエス様は、弟子たちに対して、このご自身の受難とよみがえりの予告をされていきます。22節と23節をお読みいたします。17章の22節と23節、彼らがガリラヤに集まっていた時、イエスは彼らに言われた。人の子は今に人々の手に渡されます。そして彼らに殺されるが、3日目によみがえります。すると彼らは非常に悲しんだ。イエス様は再び、ここで受難とよみがえりについて予告されていくわけです。これはもうイエス・キリストにとっては、これからエルサレムへの旅が始まるんだということの意思表明だとも言えるんですね。イエス様はそのエルサレムへの旅、そのスタート地点としてガリラヤという町を、ガリラヤという場所を選ばれました。ガリラヤはイエス様の、育った故郷ですね。イエス様が育っていった故郷で、そしてそこでイエス様はたくさんの御業を行い、伝道を長きにわたってされたわけですね。伝道を続けてこられた場所です。そしてイエス・キリストは神の御子として贖いの死を遂げるために、これからエルサレムの道を歩み始めようとされるんですね。そのために弟子たちにご自分の受難のことについて予告されてきます。弟子たちはイエス様のその予告のことを聞いて悲しんだとマタイは書いてるんですけれども、他の福音書の方を読んでいくと、彼らはその理解ができなかったというんです。イエス・キリストが何のことを言ってるのかよく分からなかった。そして、ただそんなことが起こらないようにと彼らは恐れ、そしてイエス・キリストにもっと深く質問することを恐れたということが書いてるんですね。ですからもう全く彼らにとっては何のことをイエス・キリストが言っておられるのか分かっていなかったというのが、実情であったわけです。しかしイエス様は、そういう弟子たちを伴ってエルサレムへの道を歩んでいかれます。それは本当に死ぬために来られたメシアとして、私たちの罪をあがなって死んでくださるお方としてイエス・キリストは来られた。そのためにエルサレムに登って十字架を目指していかれるわけです。17章の24節をお読みしたいと思います。また彼らがカペナウムに来た時、宮の納入金を集める人たちがペテロのところに来ていた。あなた方の先生は宮の納入金を納めないのですか。今日の中心のところなんですけれども、この出来事というのはマタイの福音書にしか出てこない出来事なんです。なぜマタイがこの出来事を書いたのかなと思うと、マタイの昔の職業は何でしたか、覚えてますか。彼は修繕人だったんですね。彼の職業は修繕人でした。ですからこういう税金関係のもうプロだったんですよね。 ですから宮の納入金という時にもうマタイにとっては ものすごいこの関心事のある出来事だったんでしょう。他の福音書ではこの記事は全く触れてないんですけれども、マタイだけがこの記事を取り上げているわけです。この場所はどこであったかというと、カペナウムという場所であります。おそらくこのマタイもこのカペナウムの出身であったんだろうと思われています。はっきりと聖書だけではわからないんですけれども、カペナウムの出身であったろうと言われております。そしてこのカペナウムという町は、まあ、前にもお話ししたんですけれども、そこにはペテロの家がありました。ペテロ・アンデレの家があったわけです。ですから、ここにですね、イエス様たちはこのペテロの家に滞在されたのだろうと思われるんですね。そして、酒税に、ね、宮の納入金を集めるやってきた人が、ペテロに話しかけているわけです。あなた方の先生は宮の納入金を納めないのですかと。宮の納入金というのについて少し説明しておきたいんですけれども、宮の納入金というのは、まあ、イスラエルの人たちに課せられた、まあ、税金のようなものなんですね。エルサレムの神殿の維持管理のために20歳以上のイスラエルの男子は年に1回だけですね、この、宮の納入金というのを納めることになっていたわけです。もともとはですね、出エジプト記の中でモーセの律法の中でその30章のところにですね、自分の贖い金として半シェケルを毎年奉納しなさいということが、エジプト記の方で定められているわけです。ですからそれが、贖い金というふうに出エジプト記の方では書いてるんですけども、だんだんとそれがエルサレムの神殿のために用いられるお金として、集められるようになっていったわけです。まあ、そこでは半シェケルと書いてあるんですけれども、それはですね、後で説明するんですけれども、ここに出てくる、その納入金の金額なんですね。新改訳では宮の納入金と書いてるんですけれども、ギリシャ語の方を見ていくとですね、2ドラクマという金額が書いてあるんです。ドラクマっていうのはギリシャの通貨なんですね、単位なんです。そして、当時の人たちにとって2ドラクマというと、あ、宮の納入金のことかというふうにですね、皆さんが知っている、周知の事実であったんでしょう。ですから宮の納入金という言い方をせずに2ドラクマを集めに来ましたといえば、誰もが宮のために納めるお金だというふうに分かったわけですね。でその2ドラクマというのは金額としてはユダヤの通貨でいくと半シェケルなんですね。つまり律法で定められた金額と同じ金額なんです。じゃあ一体どれくらいでしょうか。1ドラクマというのは実は1デナリと同じです。デナリはローマの通貨ですけれども、だいたいそれは労働者の1日分の給料なんですね。1デナリ1ドラクマ同じぐらいの価値なんです。ですから、今の価格で言ったらどうでしょう、1日の労働者の給料、1万円いくかいかないかですかね。でも平均したら1万円と考えてもいいかもしれません。ですから2ドラクマというともう2万円ぐらいのものを、1年に一度全ての20歳以上の男性は納めることが定められていたわけですね。それの納入時期というのはいつ頃納入するかというと、杉越の祭りの少し前あたりに納入することになっていたそうです。このイエス様の記事のところではもう杉越の祭りはだいぶ過ぎていたようです。半年ぐらい経っていたかもしれません。その間イエス様と弟子たちの納入金は納められてなかったんですね。おそらく伝道旅行で忙しかったから だと思うんですけれども、ですから酒税人がやってきて、あなた方の先生は宮の納入金を納めないのですかとイエス様に言わずにペテロに言ってるんです。それは、ペテロがイエスキリストの弟子だということを、ガリラヤの人たちはみんな知っていたからでしょうね。ですから、あなた方の先生は納入金にドラクマを納めないんですか言ってるんです。つまりそれはどういうことかというと、あなた方の先生は この納入金を納めないように教えてるんですか？ペテロさん、あなたにもそういうふうに納めるなと言ってるんじゃないですか？ということです。つまりモーセの律法に従わないと言ってるんですか？ということなんです。ユダヤ人にとってはそれはもう由々しき問題ですよね。モーセの律法に従わないことを教えてるというふうになったらば、もうすぐにこの捉えられるわけです。ですから、これはまあ少し大きな問題であったんですね。ペテロの答えは何であったかというと、ペテロはこう答えます。ないと答えてるんです。ないと、それはね、実はギリシャ語なんですけれども、ギリシャ語ではないというふうにペテロは答えてるんです。それはあの英語で言うとイエスですね。はい、あの納めないのかって言われたときにイエス、はい、あの納めないじゃなくて納めますよという意味ですね。だから日本語でも、新改訳の方では納めますというふうに訳しておりますけれども、あのギリシャ語の方を見るとないというから、ちょっとあの日本語にすると面白いなと私は思うんですけれども、まあ、ペテロはイエス様の意見を聞かずに勝手に答えています。ペテロの頭の中によぎったんでしょうね。もしイエス様が納入金を納めないと言ったら、これはちょっと大変なことになるぞと。モーセの律法に従わないと言ってることと同じだということを、まあ、ペテロも気がついたんでしょうね。だから、いや、あのうちの先生納めますよというふうに言ったんだろうと考えられるわけです。そしてペテロがイエス様のところに来ると、イエス様の方からこのことについて話をしていかれました。それが25節から27節です。25節から、彼は納めますと言って家に入ると、先にイエスの方からこう言い出された。シモン、どう思いますか？世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか？自分の子供たちですからですか？それとも他の人たちからですか？ペテロが他の人たちからですと言うと、イエスは言われた。では子供たちにはその義務がないのです。しかし彼らにつまずきを与えないために湖に行って釣りをして、最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けると仕立てる一枚が見つかるから、それを取って私とあなたの分として納めなさい。このようにイエス様は教えていかれます。イエス様はここでペテロに教えようとされていることは2つあるんですね。まあ、前の方にも書きましたけれども、2つのことをペテロに教えようとされています。一つは何かというと、イエス・キリストは神様の御子であるお方なんだということをペテロに教えているわけです。王様は自分の子供から税金は集めないでしょ。だったならば父なる神様も自分の子供から集めることはしないはずです。父の子供である、父なる神の子供であるイエス・キリストから集めることがないんですよ、ということをペテロに教えようとしているわけですね。かつてですね、イエス様が12歳の時に一つの出来事がありました。それがですね、あのルカの福音書の2章に出てきますので、あのしおりをしていただいて、ルカの福音書の2章の方を開いていただきたいんですが、ルカの福音書の2章の41節のところからお読みしたいと思います。そこにですね、イエス様が12歳の時の出来事がありました。ルカの福音書の2章の41節からです。よろしいでしょうか。さて、イエスの両親は杉越の祭りには毎年エルサレムに行った。イエスが12歳になられた時も、両親は祭りの慣習に従って都へ登り、祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが、少年イエスはエルサレムにとどまっておられた。両親はそれに気づかなかった。イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを行った。それから親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。そしてようやく3日の後にイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人々は皆イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った。まあ、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。見なさい、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのです。 するとイエスは両親に言われた。どうして私をお探しになったのですか。私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか。こういう出来事があったんです。私はここを読んだ時にですね、まあ、このマリアとヨセフというご両親はなんてのんきな人だなと。イエス様がですね、まあ、エルサレムの旅を終えて帰ってくる時にですね、1日間ずっと見てないのに、まあ、ついてきてるだろうなと思ってですね、いるだろうなと思ってずっとナザレの方に向かって帰っていたんです。でも1日経ってやっと自分の子供がいないということを気がついたっていうんですから、まあちょっとのんきなご両親だなと思ったんですけれども、イエス様はここで、まあ、怒っている母マリアに対してですね、言ってるんです。どうして私をね探したんですか、探したんですか、探す必要ないじゃないですか。私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですかって母マリアに対して言ってるんですよ。つまり彼がいた場所はエルサレムの神殿、宮でした。これが私の父の家なんですよってことをイエス様はここで言われてるんです。もう12歳の時ですよ。はっきりとイエス様はご自身のことを理解しておられたわけですね。ですからペテロに対して教えてることも、イエス・キリストが父なる神の御子であるということを教え、父なる神の御住まいであるエルサレムの神殿のために父や私に請求されることはありえないでしょということをマタイは書いてるわけですよね。そして2つ目のことは何かというと、つまずきを与えないことが優先されるんだということを教えられているわけです。イエス様が言ったのは、つまずきを与えないために宮の納入金を納めなさいと言われました。本来は納める必要のないお金なんですよ。けれども人をつまずかせないためにそのお金を払いなさい、このことを言われています。18章に入ってもこの人をつまずかせてはいけないということが教えられています。新約聖書最初から最後まで人をつまずかせるなということが大きなメッセージとして語られております。例えば使徒パウロはですね、その書簡の中で言ってるんですけれども、パウロ自身はですね、どんな食べ物を食べても大丈夫だって言ってるんです。例えば、偶像に捧げられた肉であっても、それを食べても全然問題はないと彼は言ってるんですね。なぜなら、偶像に捧げた肉っていうのは別に汚れてるわけじゃないんだ。偶像の神なんかいるはずがないんだから、偶像に捧げた肉であっても私たちは食べることができるんだと。これがパウロの確信でした。けれども、その時に食べようとする時に、あ、それは偶像に捧げられた肉ですよという人があれば、その人をつまずかせないために私は肉を、その肉を食べることはしません、食べないようにしなさいというふうにパウロは教えているわけですね。自分の考え方はこうだ、でも真理はこうだけれども、人をつまずかせないためにすべきことがあるんだということを教えています。また、もう一つの、ね、例としては、パウロの、考え方の中ではですね、クリスチャンにとって、割礼ということは全く意味がないんだ。これが、パウロの信仰の告白でした。クリスチャンだからといって割礼する必要は全くありませんと彼は考えていましたね。しかし彼が伝道旅行のためにテモテという弟子を、ね、連れて行きたかったんです。テモテはギリシャ人で割礼を受けてませんでした。彼を連れてユダヤ人たちのところに行くことはそれはできなかったんです。異邦人と交わらなかったから。だからそういった時にパウロはどうしたかというと、本当の信仰であるならば割礼などを受ける必要ないんだけれども、このテモテを連れて行きたいためにテモテにあなた割礼を受けなさいと言って彼に受けさせたんだというんです。それは人々をつまずかせないためにそのことをしたんです。でも真理はそれ必要ないということなんですよ。 だから聖書の中ではそういう本当に微妙な問題が多いんですね。ちょっと皆さん考えていただきたいんですけれども、一つこういう問題がありました。中学生になった男の子がですね、イエス・キリストを心に受け入れて信じました。でその男の子はですね、本当にイエス様を信じて喜んで、どんどん信仰が成長していきました。で彼は、バプテスマを受けたいと牧師先生に言うわけですね。僕はもうイエス様を信じてますから、バプテスマを受けさせてくださいと。で牧師先生は、いいですよ、でもその前にまずあなたのご両親に、自分はイエス様を信じてバプテスマを受けたいからいいですかということを、ご両親にちゃんと証しのために話ししなさいよということを牧師は言ったんです。でその中学生の男の子が家に帰って言われた通りに、両親に対して、僕はイエス様を信じてバプテスマを受けたいと思っている、お父さんお母さん許してくださいと言ったんです。そしたらそのご両親はもう大反対をして、もうお前そんなことを言い出すぐらいならば、これから教会にもう行くなと、行ってはいけないというふうにそのご両親は言い出したそうです。でその男の子はもう泣きながらですね、教会に行って牧師さん、牧師先生に相談するわけです。親がこんなことを言いました、僕はどうしたらいいでしょうかというふうに、もう本当に涙流しながら牧師に相談するわけですね。で牧師はその中学生に対して何と言ったでしょうか。牧師ももちろん悩んだんですよね。どういうふうに彼を導いたらいいか、本当に考え悩んで、その牧師が言ったのはですね、あなたはご両親の保護のもとにあるんだから、ご両親が良いといいという時まで教会に来てはいけませんよ、そういうふうにその中学生に言ったそうです。そして神様があなたのご両親の心を変えてくれることを毎日毎日祈りなさいね、そういうことも牧師は言ったわけです。皆さんはこのことについてどう思うでしょうか。私たちはこういう問題に当たったと、ぶち当たったときに、本当にその判断というのは難しいと思います。バプテスマを受けることも、教会の礼拝に出席することも、明らかな神様の御心ですよね。バプテスマを受けることも、礼拝を守ることも、神様を愛して礼拝する人にとっては、もう大切なことです。しかし、両親の反対を押し切って、バプテスマを受けて教会に行ったならば、それはご両親にとっては大きなつまずきとなるんじゃないでしょうか。教会は子供に親の言うことを聞くなと教えているというふうにおそらく思われるでしょう。もう恨まれるでしょうね。ですからその牧師は悩んだ末に、ご両親が認めてくれるまで教会には来てはいけませんというふうに話したそうです。もしですね、両親があなたにですね、偶像を拝めと言うならば、それに従う必要はありません。もしあなたにイエス・キリストを信じるなと命じるならば、その命令にクリスチャンは従う必要がありません。いや、従うことはできませんね。もう私たちは信仰を持ったならば救われてますから、キリストを捨てることなどできるはずがないんですね。でもバプテスマを受けることは将来受けることができます。礼拝に行くことは、親の保護を離れれば自分の意思で礼拝に行くことができます。結婚して自分の家庭を築いたならば、いくら親が教会に行くなと言っても、もう成人すれば自分の意思で教会に行くことができるようになります。いくらでも聖書を読むことができるようになります。だから大切なことは、やっぱりつまずきを与えないために、自分が忍耐してつまずきを与えないならば、忍耐することの方を選んだ方がいいですね。イエス様の言葉を聞くときに、私たちはそんなことを考えるわけです。でもこれだけは覚えておいてください。 私たちに与えられている救いを、イエス・キリストにある救いを誰も奪い去ることはできないんですよ。どんな被造物も主イエス・キリストの愛から私たちを引き離すことはできない。これが私たちの信仰ではないでしょうか。最後に、アウトラインの4番目ですけれども、魚からコインと書いたんですけれども、イエス・キリストはつまずきを与えないために納入金を納められました。それはとても、ね、ユニークな方法でイエス様は宮の納入金を納められるわけです。湖に行って釣りをしなさい。で、最初に釣れた魚を見て口の中を開いたら、そこに捨てる一枚が見つかるから、それを取って私とあなたの分として納めなさいとおっしゃるんですね。私はこれを見たときに、どうして魚からコインなのかなと思いますね。ひょうたんからコマみたいな感じですよね。イエス様は、ね、ご自分の財布から出してもよかったかもしれませんね。あるいはもうペテロはあんたが立て替えときなさいとね、師匠ですから、ね、ペテロに言うこともできたかもしれませんね。あるいは、まあ、イエス様ですから、まあ、手品のようにですね、コインをすぐにパッとこう出すこともできたかもしれませんね。わざわざ魚釣りに出かけて魚の口から捨てる硬貨を出すというユニークな方法をイエス様はペテロに命じられたわけです、ね、そんな捕まえた魚をね、売ってそれで納入金として納めてもよかったんじゃないですか。なぜイエス様はこんなちょっとユニークな方法を取られたんですか。まあ、分かることはペテロも私たちと同じように頭の中にちょっとハテナマークがあったと思います。なぜイエス様はこんなことを、回りくどいやり方を選ばれたのかなというふうにペテロも同じように思ったんじゃないでしょうか。でも彼は結局言われた通りに、まあ、書いてませんけれども、彼は言われた通りにガリラヤ湖へ行って、そして竿を垂れて、まあ、網でやれって書いてないですね、釣りに行きなさいって書いてますからね、竿で釣ったんだろうと思います。まあ、彼はもともと漁師ですから、もう魚を釣ることに関してはもうお手の物であったでしょうね。パッとガリラヤ湖にね、竿を投げて、そしてパッと釣ったと思います。そして、まあ、最初に釣れた魚をですね、こう、取ってですね、針を外しながらですね、まあ、イエス様はこの魚の口にねコインがあるなんて言ってるけど本当かな、だ本当だとね、まあそういうふうにね驚いたんでしょうね。まあ、ちょっと漫才とかね、こうほんまやというような、ね、感じで驚いたんだろうと思いますね。私はこの場面をやっぱり見ると考えるとですね、このガリラヤ湖で再びペテロは大切な信仰の訓練を受けたんだなと思わされるわけです。かつて本当に波風を恐れてブクブクと沈んだ時に彼は学びましたよね。イエス様に信仰の薄いものだというふうに言われました。その時に彼は学んだ通りに、この時にも彼はイエス様から教えられたと思います。イエス・キリストが語られた言葉は必ず実現するんだということを彼はこの時にももう一度覚えることができたでしょう。このガリラヤ湖で起こった出来事、私考える時にですね、やっぱり主の湖には備えがあると思うんですね。信仰の父であるアブラハムから教えられたことは、主の山には備えがあるというメッセージでありました。同じように信仰の創始者であるイエス・キリストから教えられることは、主の湖には備えがあるということをここから学ぶんじゃないかなと思います。もし将来ですね、皆さん、イスラエル旅行に行く機会がありましたら、ぜひガリラヤ湖の、湖畔で売られている、セントピーターズフィッシュ、聖ペトロの魚をね食べていただきたいと思います。テラピアという、ね、魚ですね。前も話しましたけども、ここにちょっと写真をね、載せてますけれども、これがもう 名物品でですね、あのガリラ湖に観光に行った人は必ず食べるという魚だそうです。ぜひこれを食べながらですね、ガリラ湖を見ながらイエス様のなされた印の技を覚えていただきたいと思います。ではお祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、御言葉をここから感謝いたします。今朝マタイの福音書の17章の最後の部分から学びましたけれども、本当に主のなさることはいつも私たちの目には不思議であります。どうしてなぜということがよく起こってきますけれども、主はそのご計画を私たちに持っておられ、私たちがイエス・キリストの言葉を信頼し、そしてその信頼の上に立って歩むことを願っておられることを今日覚えました。どうか神様、私たち一人一人がこの聖書に書かれてあるイエス・キリストの言葉に信頼して、これからも歩んでいくことができますように導いてください。いつも私たちに主の御言葉の助けがありますように、御言葉にいつも私たちを向かわせてください。私たちの心がこの世のものでいっぱいになることのないように守ってください。いつもあなたの御言葉を慕い求める、御言葉に対する渇きをいつも私たちが持つことができますように導いてください。イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。